鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、先週に引き続きましてですね、ちょっとあの白糠まで、ちょっと所用がありまして、はい、列車で行ってきましたので、その時のちょっとお話を私たちが何を楽しみにこう列車乗ってるかっていう話を先週かなりちょっとマニアックだったかなと思ったんですが、まあそのエンジンの話からですね、分岐器ポイントの話をしまして、まあ、あの新お楽しみまで、参りましたけども、今度新お楽しみからの楽しみっていうのがですね、まあ、あのお楽しみは交換ができる駅ですので、はい、列車交換ができる駅ですので、もし、まあ、相方というか反対側に、まあ、列車がいればそれ楽しみなんですけど、うん、この10時11分の列車はちょっと残念ながら何もないので、はい、すぐ30秒ぐらいの、停車で、まあ、向かっていくんですよね。はい、さて、このお楽しみを出るとですね、若干上り気味になって、うん、で左カーブを曲がりで阿寒川を渡る鉄橋に、はい、まあ、行くんですけど、うん、ですからもうお楽しみ出る時も結構フルスロットルで吹かしてずっとこう吹かしたまんま行くんですね。それでその橋を渡るとですね、あそこは国道38号線も、はい、まあ、ほぼ直線みたいな感じですよね。うん、で線路もほぼ並行してるのでほぼ直線だっていうことで、はい、結構多分キハ40だと85とか90ぐらいだと思うんですけど、うん、それでもまあ40にすればもうよくぞ検討してるみたいなような感じで、大空とかまだもっとスピード速いんですけど、はいはい、まあ、そういうこう40っていうのをここで楽しめるわけなんですよ。うん、はい、でまたある程度のスピードになったら惰性で、うん、で、進むんですけど、それでそこ行くとですね、はい、どうかな、小糸館のちょっと手前あたりに、はい、東初路信号場って、あるんですよね。はい、でここは信号場ですから、こう列車がこう交換できるところがあって、はい、でまあ、今回この10時11分発の白糠方面行きの列車はこうも、まあ、通過なんですけど、はい、たまに止まる列車があるんですね、ここで交換するために。何もない、まあ、周りはもう本当にもう何もないところなんですけども、まあ、そういうところをまず進みですね、で今度は初路まで行きます。はい、スーパー大空の場合はですね、この初路駅の手前に多分あれ初路側なのかな、ちょっと小さい川があるんですけど、はい、ちょっと川の名前はちょっと自信ないんですけど、そこの手前で必ず減速するんですよ。はい、そして初路駅を出たところの S 字カーブ、これがすごいこう急カーブなもんですから、そのスピードを落としてゆっくり行くんですけど、普通列車の場合は初路にも止まるので、はい、まあ、だんだんスピードを落として初路駅に入るんですね。はい、でその今度初路駅を出ると、その S 字カーブを、まあ、普通列車ですので、まあ、大体こんなもんかなみたいなぐらいのスピードで行って、で次が日初路なんですね。うん、
はい、
でこの10時11分発 の, この普通列車、まあ、帯広行きなんですけども、うん、これはこの日初路駅で、下り の, スーパー大空1号とここで列車交換をするんですよ。うんうんうんうん、でずっと止まって5分ぐらい止まってるんですよね。はい、でその脇をこうスーパー大空が通過していくっていう。はい、でそこのところをですね、私ドアは普通列車のドアは開いてますので、そこでちょっと IC コーダーをちょっとグッと差し出してですね、通過する、爆音とともに通過するスーパー大空1号の、はい、音を取ってきますので、ちょっとご紹介したいと思います。はい、 はい、今のスーパー大空1号がですね、軽やかに通過をしていく、音を聞いていただきました、はい、で西初路駅っていうのは島式ホームって言って、うん、ホームの両側にこう線路があるタイプなんですよね、はい、ですからそれほどですね列車がこう通過していっても風圧ってあんまり感じないんですけど、うん、その駅とか信号場によってはすぐ脇をその高速のスーパー大空がこう通過していくと、はい、一瞬こう車両が揺れるんですよね、はい、ふわーっとこう、はい、それがまたいいんですね、通過するときに
圧を感じながら
よく新幹線とかはあんな300キロ近くでよくすれ違ってるなとか、はい、まあ、あれはなんか計算されたこう感覚らしいんですけども、う、まあ、そういうのをですねちょっとこう西初路駅で、はい、ちょっと感じたわけなんですね、はい、で次がですね西初路の次がいよいよ終点の白糠なんですけど、はい、西初路を出てですね、まあ、ここでちょっと注意しなきゃならないのは、まあ、よくここら辺はエゾシカがこう出てきちゃうんですよね。で、まあ、今回そんなのは出てこなかったですけど、はい、それで白糠の手前に石炭岬っていうのがあって、はい、ここ急カーブなんですよ、でここは普通列車に限らずスーパー大空ももう身をよじらせるようにですね、なんか蛇がこうくねくねっていくような感じで、でもう最徐行多分40キロとかそのぐらい、50キロとかそのぐらいだと思うんですけど、はい、必ずそこはもう徐行をするというところで、で白糠の手前に厳島神社って白糠があるんです、はい、でこれが踏切を越えてその山の上に境内が上がっていくってやつで、はい、いやここですね、一度写真はちょっと列車とその厳島神社の鳥居とかって撮りたいなと思って、はい、今度撮ってきましたらまたこの番組でもちょっとご紹介したいと思うんですけども、まあ、そういうところ過ぎてですね、で白糠の駅に到着をするわけなんですね、はい、白糠には10時52分かな、うん、3分ですかね、まあ、到着 でお客さんを降ろしたら、すぐ帯広に向かって出発と、はい、でさっきですねちょっと先週ですかちょっとにぎわした関西から来たご夫婦2組なんですけど、はい、なんと白糠で、降りたんですね、
おすごい、
まあ、ちょっとこの日はですね白糠でちょっとお祭りをやってたので多分列車で来たんだと思うんですよね、はい、それでちょっと会話がいろいろ聞こえてきたんですけど、はい、地元の人ってなこういうローカル列車ってあんまり乗らないよねっていう話でした、まあ、関西とかですね、はい、本州方面だとやっぱりこう列車がある程度こう、生活の足に今なってるんですけど、はい、北海道はまあ車社会だからこういう列車に、ね、あまり乗ってないんだねっていうような話をしてて、はい、話に加わろうかなと思ったんですけど、
そうですよね、
確かにその通りだなと思って、ました。じゃあですね私白糠駅で降りてまたちょっと出発するところをですねIC コーダーでちょっと撮ってみましたので、はい、その気配40が白糠駅を出発する、はい、音をちょっと聞いていただきたいと思います。まあ、ちょっとですね最後の方また例のご夫婦の声が入ってたかも、まあ、なんせ元気な方々でございました、ね、それで外で聞いてるとですねこのエンジンってまあ、いわゆるターボなんですよね、はい、下級機っていう、まあ、エンジンの出力を上げるためのそれでこうエンジン その回転数が上がっていくとヒューっていう音がするんですけど、うん、外で聞いてるとそれが吹かすときにこう聞こえてくるんですね、まあ、ちょっと今回のその音の中ではちょっと聞こえづらかったかもしれないですけど それが聞こえた時に、はい、なんかおーという感激を、するんですね。だから列車から降りてもですね、すぐに改札口には行かず、まあ、しばらくその列車の音をエンジンの音だとかをちょっと聞いてたりとかですね、まあ、まさにここまで来るともうなんかあいつは何者だみたいな感じになるかもしれないですけど、まあ、そういう楽しみ方があったわけなんですね。で、まあ、白糠で所要が終わりまして、はい、で帰りはちょっと贅沢にですね、はい、スーパーホゾラに乗って、帰ってきました、
はい、
でこのスーパーホゾラっていうのは一つの車両にエンジンが2台ついてるっていう強力タイプ で、うんはい、でしかも出力がその40よりも、まあ、馬力のこういい性能のいいエンジンをつけているものですから、まあ、加速もいいですし、まあ、とても速いんですよね。だからこれはこれで非常にいいんですけども、さっき の石炭岬とかですね、はい、あと初路のところの S カーブとかですね、これはさすがにもうゆっくりしたスピードで、行くわけなんですよ。で、まあ、釧路まで、白糠から釧路までっていうともう20分ぐらいでスーパーオーゾラとついちゃうんですよね、はい、まあですから車を利用するよりは、まあ、全然早いんですけど、はい、でさてそこでですね、釧路駅にこのスーパーオーゾラで、到着をしてですね、はい、さあ また我が家の近い東釧路駅に帰ろうって言った時に、はい、最初はですねスーパーオーゾラ3号って、13時20分に釧路駅に到着して、はい、で根室行きのすぐ普通列車ですかね、13時25分が発があるので、いつもはだいたいそれで帰るんですよね、はい、だけどなんかふっとそのホームを見たら3番線にノロッコ号が止まってたの であれ時間見たら13時35分発で、はい、まあ、そんなに大した変わらないなと思って、
はい、
それでノロッコ号に、東釧路駅まで
一駅
だけ、でこれ別に自由席がくっついてるので、
はい、
私がいつも使ってる回数券で乗れちゃうんですよね、はい、でこのノロッコ号ですね、まあ、昼からの便で、まあ、日曜日だったっていうこともあるんでしょうかね、はい、指定席はもうほぼ満員、
うわ、
で自由席も、まあ、さらっと埋まってるっていう感じですね、はい、ちょっと鉄っぽい方はちょっと 2,3 人ぐらいカメラを持ってですね、いましたが、
はい、
そういう人いましたけども、やっぱりそういうちょっと鉄っぽい方はやっぱり自由席、
うん、
よくこの番組でよくお話しするんですけど、はい、指定席は展望車って言って、はい、窓がちょっとでっかくて、で木の椅子と木の、まあ、テーブルもあるんです、はい、で機関車に一番近いところが、オハ510っていう4人掛けのボックスシートで、これが自由席で、はい、うん、これはなんて言ったっても我々も鉄にはもうたまらん列車なんですね、はい、じゃあですね、このちょっと出発をですね、ノロッコ号の出発をする時の音もちょっと、
はい、
ついでって言ったら取ってしまったのでちょっと お聞き願いたいと思います。
2号車、後ろ側にございます。 車内まで共通ライン含め全て禁煙です。車内での規制をおやめください。列車これから先の停車駅は東釧路、釧路湿原、高層下、住宅、道路です。
はい、ノロッコ号のですね、ちょっと音聞いてもらったんですけど、これでポイントがあるんですよね。
はい、
その最近その列車って出発するときにピーとかヒョーとかってこうあまりこう鳴かないんですけど、はい、ノロッコ号は必ずピーっていう、ディーゼル機関車の音が鳴るんですね。で、それから、マニアックポイントがですね、このさっき我々はその機関車に一番近い自由席、はい、オハ510っていう 4人ボックスの席が好きなんですよって言ったんですけど、はい、その理由はその4人がそのボックスシートもそうなんですけど、はい、DE10 っていうディーゼル機関車のが孵化した時のボロボロっていうエンジン音が1号車に乗ってて聞こえてくるんですよ。
ね、
孵化す時のエンジンがこうグッとこううなる音が、はい、それを聞きながら あとですね、それからこう我々の世代ってなんか昔小さい頃っていうかやっぱり客車が結構こう釧路近辺で走ってて、で寝台列車なんかも昔の客車の寝台列車って独特のですね、そのなぜかガタンガタンっていうその車輪がそのレールとレールと継ぎ目の間を行く時の音が、これがこう客車なので何もそのディーゼル音とか何も聞こえない中で聞こえてくる、それだけの音だけが聞こえてくるっていうのが、これがなんか哀愁を感じてですね、
最高ですね、
最高なんですよねこれね。だからあそこでもうしかもそのポイントをこう分岐器のところ進んでガタガタガタなんつったら、
はい、
もうそれだけで続々進化が来るわけなんですね。だから釧路と東釧路の間って本当に短いんです。5分ぐらいしか乗ってないんですけど、
はい、
十分にこれ楽しめちゃうんですね。まあ、本当は、ね、皆さんに通るにまで行ってもらいたいんですけども、まあ、そんなようなですね、楽しみ方が、はい、できますので、ぜひ短い時間でも結構ですので、うん、ぜひ列車にですね乗っていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星拓実さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表斉藤修一でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。